77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は7月24日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいね、もう暑いですよね。もう暑いんでね、外仕事の方とかね、あとビニールハウスでねお仕事する方とかね、もう本当大変だと思いますけれどもね、十分気をつけてから、無理のないようにね、休息を取って、事故のないようにねやっていただきたいと思います。はい、まあ私の方はね、まあ最近はもうね、今外仕事っていうのはね、もうだいぶ減ってきたんですけれども、まあ、まあいろいろね、お仕事でね、外でのお仕事ってやっぱりあるんですよね。はい。まあ最近はね、外にね、立ってからね、こう外で皆さんとね、お話しするようなね、まあそういうお仕事もありますしね。で、最近はね、まあ外でじゃないんですけどね、お寺でね、お話をさせていただくっていうことがありまして、はい。もう長崎市内にね、ある、もう本当にね、歴史深いお寺さんなんですけれども、まあ、そこで子供たちにね、こうお話をさせていただくっていう機会がありました。はい。もう本当に貴重なね、時間でしたね。はい。お米についてお話したんですよね。はい。まあ、最近ね、まあ、子供さん向けに食育講話みたいな、まあ、そういうのをね、頼まれることがもうちらほら出てきたんですけれども、まあ、今回もね、小学生向け、小学生とあと保護者の皆さんね、向けにお話をさせていただきました。はい。なんかね、まあ私、お仕事でね、こうやってラジオでお話しさせていただきますしね、で、講演でもお話しさせていただきます。まあそういう機会もね、ありますし、で、もう最近はね、もうね、まあ街頭でお話しするっていうようなこともあったりするんですけど、まあそれぞれね、なんか結構ね、違うなって思いますね。はい。ラジオもね、まあ楽しいです。はい。ね、どんなこと話そうかなとかね、ね、悩んだりとかね、なかなか決まらないなとかいうこともありますけどね、まあ、それでも楽しいですしね。で、大人向けのね、お話もね、やっぱりね、なんでしょう、こう、ね、プロの方向けとかね、あとは一般のね、消費者の方向けにお話しさせていただくこともありますけど、まあ、まあ、それぞれ楽しいです。はい。でも、子供さん向けはね、それはね、またね、楽しいっていうかね、そういう、また別の楽しさがあるんですけど、なんかね、こう別の工夫がね、やっぱ必要だなというふうに思いますね。はい。なんかね、何でもね、お話したいんですけどね、もうそのままね、ただ伝えるだけではね、結構ね、飽きられてしまうんですよね。はい。だからね、結構シビアです。ね。大人の方だったら、なんか、ちょっと、なんかこう、耳がわからないけど、もうちょっと聞いてみようかなって、ちゃんとやってくれるんですよ。はい。優しいですね、大人の方。はい。でもね、小学生とかね、保育園とかになるとね、まあ、そうも言ってられないんですよね。はい。そういうわけじゃなくてね、なんかね、こう、ね、モードがね、プツンとこう切れちゃったりとかするといけないので、だから、そのあたりね、本当に工夫が必要でね、頑張ってお話しさせていただいてるという感じです。はい。まあでもね、こうやってね、食育とかね、もうそうやってお話しさせていただく機会って本当に貴重でね、で、子供さんたちのこう、リアクションっていうのはね、なんか本当に勉強になるので、だからまあこれからもね、続けていきたいなというふうに思うので、まあなんかね、ね、こういうところでね、お話してくれないかなというね、まず、ありましたら、お気軽に言っていただければと思います。はい。番組宛てでもいいですし、私個人のね、SNS 宛てでもいいので、ね、お話していただければなと、ご相談いただければなと思います。はい。あんまり遠くなければね、どこででも行きます。はい。まあ、遠くに行くこともありますけどね。はい。まあ、そんな感じでよろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じでね、今日もね、なやラジオ始まったんですけれども、今日がね、7月24日ですよ。はい。7月24日ね、今日は何の日でね、ちょっと調べてみたんですけれども、今日は何の日でね、見てみたらね、スポーツの日、2020年スポーツの日でしたね。これね、 思い出しましたよ。もうこれね、2020年ねの今日、東京オリンピックがね開催するはずだったんですよ。2020年、東京2020とか言ってましたもんね。はい。でも延期になったんですよね。新型コロナウイルスのね感染拡大によってね延期になったんですよ。もうね、結構前のことなので、なんかもう忘れちゃったんですけど、その時ねオリンピックが延期とかね、ちょっともう考えられないことでしたね。はい。だって今まで生きてきてオリンピックが延期になったことなんてなかったですもん。はい。でそれがねこう延期になりまして、ね、まあ実際東京2020じゃなくて2021に開催されたんですけど、ね、本当だったら2020年の今日開催される予定だったということなんです。はい。で今でもね覚えてるんですけど、この日ねナヤラジオの放送がね確かありました。この日か、ね、このぐらいの時にあったんですよ。で、ね、その時はねナヤラジオねテーマ東京でお話しました。はい。で東京頑張れということでね東京テーマにお話しましたね。はい。私ね東京ね好きなんですよ。はい。ねね、おじいちゃんおばあちゃんのお家があったっていうこともありますしね。で私 ね生まれたのが東京です。で夏休みにね東京でねおじいちゃんおばあちゃん家で遊んで、ね、思い出の、ね、ところなんですよ、場所なんですよね。だから特別な、ねところなので、だから ね東京オリンピックの、ね、開催が、ね、延期になってしまったっていうのは まあ、やっぱりねこうショックでしたし、で、ね東京の人たち頑張れという気持ちでね、この日ナヤラジオはテーマを東京って言ってね、東京の農業についてお話したんですよね。ね、覚えてますよ。東京の農業ってね、何があるっていうことなんですけど、ね、党のね、東京の人もね、東京のね、特産品とかね、ね、農産物とかね、あんまりよくわからないと思うんですけど、その時お話したのがね、明日葉でしたね。はい。明日葉はね、東京の、島嶼部の方、ね、島でね、作られているってね、まあそういうね、もののお話させていただいたんですけど、ね、明日はねすごく栄養満点ですよとかねいうのね、私がね東京都のね伊豆大島に行った時にね、出会ったいろんなエピソードをね交えてお話したりとかね、あとはねウドとね、東京でねウドとかねよく育ててるんですよ。はい。洞窟の中で育てるんですね。日が当たっちゃいけないんで、だからねこう何でしょう、こう農村とかの広いところでねこういっぱいウドを育てるんじゃなくて、もうね洞窟の中でね育ててるんですよ。はい。昔の防空壕とか使われてたりとかします。はい。まあそんなお話をねさせていただきました。はい。ね、懐かしいですね。はい。まあそれからねこういろいろね、まあ、新型コロナウイルスね、その後も感染拡大してね、そしていろいろなね、本当にね、まあ、苦労もあり、そして世界が払った犠牲もあってね、そして、私もね、店をやっていたので、まあ、やっているのでね、まあ、大変なこともありながらも、なんとかね、なんとかここまでやってきたみたいな、まあ、そんな感じでやってきました。はい。まあそんな感じで今日は何の日でしね、7月24日ね、まあそういうことで、2020年を思い出すっていう感じでしたけどね。はい。ね、じゃあ明日はどうなんでしょうっていうとね、明日ね出てきましたよ。7月25日、はい、7月25日ね、明日ですけど、はい、最高気温記念日ですよね。最高気温記念日、暑いですもんね、だってね今ね。はい。でこのね最高気温がね記録されたのが1933年のこの日、山形市で最高気温 40.8 度が記録されたって結構前ですね。はい。1933年ですよね。この記録はね長らく日本の最高気温記録となっていたらしいですね。はい。でも、2007年8月16日に熊谷市と多治見市で 40.9 度を観測し、74年ぶりに記録が更新されたって、まあ、最近暑いですねとか言ってますけど、74年前も結構暑い日があったってことなんですね。はい。ね、まあ、そうらしいですね。まあ、その後もね記録が更新されたのかどうかっていうのはちょっとここには書いてないんですけれども、まあ、もしかしたらね、されたかもしれませんね。だって四万十市でね、ね最高気温の記録が更新されたとかそういうニュースもあったので、ね、まあ、もしかしたらまたね記録が更新されているかもしれないって、いうことです。はい。あとはね7月25日はね、かき氷の日って、はい、日本かき氷協会が制定って、はい、これはね7月25日夏氷ね、7でしょ、2でしょ、2でしょ、5で5夏氷ね、 かつてはね、かき氷を夏氷と呼んでいたみたいなので、その語呂合わせと、あとね、日本の最高気温が記録されたことから、夏氷で、かき氷の日に認定されたらしいです。ね。まあ、今くらいがかき氷一番食べたくなる時かもしれませんね。はい。ね、で、あとはね、7月25日。お!これはね、知覚過敏の日らしいです。知覚過敏の日ですか。ねえ、かき氷の日でもあり、知覚過敏の日。ね、これはね、知覚過敏症用歯磨き粉、シュミテクトを製造する、グラクソスミスクラインが制定ということでね。この日がかき氷の日であり、知覚過敏だとかき氷などの冷たいものが歯に染みることから制定されたって、これまんまかき氷の日に、ね、ぶつけてきてるわけですよね。まあ、かき氷の日でね、日本かき氷協会さんが、なんかかき氷をね、こうみんなで楽しみましょうねってこうやるのかどうか知らないですけど、で、それとね、同時にね、でも知覚過敏の日ですよって言ってね、で、歯痛くなりませんかってね、そういうものをこうぶつけてくるってね、ね、まあ、いいのか悪いのかってね、わかりませんけどね、せっかくかき氷をね、食べようとしてるのに、ね、知覚過敏のことを思い出しましょうみたいな感じでね、いう感じでこうぶつけてきてるって、これなかなか今までなかったことですよ。ね。まあね、まあかき氷も美味しいですしね。で、ね、知覚過敏もね、ね、大変でしょうから。はい。ね、同じ日に、ね、そのどちらのことも考えるっていうのは、そんな風になってるんですけれどもね。ね、あとはね、うまみ調味料の日とかね、ハンダ漬けの日とかね、ハンダ漬けですよ。はい。ハンダ漬けね、子供の頃なんか、技術の時間にやったりとかしましたよ。はいね、独特の匂いがするんですよね。はい、うまみ調味料の日って、うまみ調味料もね、本当ね、もう生活に欠かせないですもんね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、いろいろあるわけですけれども、はい、もうなんでしょうね。まあ、この中からね、こうナヤラジオのテーマっていうのはね、なかなかね、ないんですけれども、はい、今日はね、今日のお昼に食べたものにちなんでね、お話ししようかなと思います。はい、今日のお昼ね、タコライスを食べたんですよ。はい。で、夏ね、タコライスね、なんか、いいじゃないですかね。ちょっとスパイシーでね。はい。で、そこにね、アボカドをね、いっぱい入れてね、食べたんですけど、それがね、美味しかったんで、今日のテーマね、アボカドでいこうと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマアボカドでいこうと思うんですけれども、皆さんどうですかね、アボカド好きですかね。え、もううちのお店でもね、アボカドを使ったメニューってあったりするんですけど、まあ果実酒にはさすがにしてないんですけれども、まあおつまみとかね、ピザとかでね使ったりするんですけど、まあやっぱ結構人気ですよね。はい、まあ、特に女性に人気かなというような、まあそんな感じがします。はい。で、私のね、アボカドのね、一番最初の出会いはね、まだね、あんまり一般的じゃなかったんですけど、小学生くらいだったんですね。小学生くらいの時に、あんまりあっちこっちで売ってなくてね。で、ちょっとこう街の方に行ったらね、売ってるっていう感じなんですけど、ちょっと高かったんですよね。はい。で、なんで知ってたかっていうと、私が住んでた、家のね、実家の隣にね、なんでしょう、おじさんおばさん夫婦が住んでて、で、すごくね、可愛がってもらってたんですよ。はい。で、そこのね、おじさんがね、南米にお仕事で、ね、南米に住んでたことがあって、でそれでね、アボカドを食べるね、なんかもう文化があったのか知らないですけど、アボカドが好きだったんですよね。でそれでね、なんかもうその遠くのねスーパーに行くときに、アボカド見つけたら買ってきてみたいな感じでね言われて、でね、ね、買ってきて、で私がね、こうお届け係をやったりしたんですよ。はい。ね、おじさんって、お買い物行ったらアボカド見つけたよって、ね、って言って、こう持って行ったりしてたんですね。そしたら、こう、ありがとうって持ってきてくれてありがとうみたいな感じでね、食べるかいみたいな感じで、ね、食べさせてくれたりとかしたんですよ。はい。で、アボカドってこう何って言ったら、なんかこう南米の果物みたいな感じで言われて、へーって言って、ね、持って行ったんですけど、ね、これパンに塗って食べるんだよみたいな感じでね、言われたんですよね。はい。で、果物でしょ?パンに塗って食べるでしょ?もう私はね、なんかね、ジャムみたいなの想像したんですよ。はい。ね、ブルーベリージャムとかね。はい。ね、リンゴジャムとかね。まあそういうのを想像するわけですよ。ね、果物でパンに塗って食べるっていうわけなんでね。で、それでね、こう食べさせてもらったんですけど、ね、思った味と全然違うんで、 でうわーわーこれ何ってもう本当もう食べれない、 なんでこんな果物が美味しいんだろうみたいな、ね、もうそんな風にね思った記憶があります。それがね一番最初ね出会いでした。はい。で、まあ、その後ね大学生になってね、そして居酒屋さんとかね、こうまあね、お店とかね、飲食店とかに行って、そしてねアボカドのねスライスとかをね、がおつまみであったりするんで、まあ、それをね頼んで、でわさび醤油とかで食べたりとかね、でなんかこう鰹節みたいなのがかかってたりとかして、それで食べたらねおつまみとしてすごく美味しかったんで、あこうやって食べるものなのか、果物って聞いたからねこうやって食べるものなのかみたいな、そんな風にね思ったね、記憶があります。はい。まあだからね果物ですよって言われてね食べたらね、それは初めて食べた時それはねびっくりですよ、わーってなりますけどね。でもなねおつまみとしてね、食べたらね美味しいですし、でねもうなんでしょう、こう見方を変えたらね普通に美味しいですよね。はい。もうだからこう今お客さんと話しててアボカド嫌いですよっていう人はあんまりいないかなって思いますね。まあそんな好んで食べるかどうかっていうのはそれぞれなんでしょうけど、あんまりすごく好き嫌いが分かれるのかな、どうですかね皆さん、ナヤラジオをお聞きの皆さんどうですかね、好きですかね。はい。でまあ私はねもう 今ではもちろん好きです。はい。でね、森のバターとか言われたりとかしますけどね、こうまさにねそんな感じがするなって思いますね。はい。まあ、だからねフルーツとして食べたらねってなるかもしれませんけど、まあ、そうやってね野菜として食べたらね、サラダに入れたりとかして食べたら美味しいっていう感じです。はい。でもね果物ですっていう風に教えられたのは、それはね間違いではなかったんですよね。木になるので果物っていうのもそういうね分類上ではねそういうねなんか一番一般的なね野菜果物ねの分類だったらね普通に果物なので、だから果物って言われるのはね本当にね一応合ってるんです、正解なんですよ。はい。でも分類上ではね野菜に分類されることもあります。はい。分類上ではってこう何の分類なのって言うとね、それはねスーパーのね売り場上のスーパーのこう発注とか売り上げを管理するそっちのこうスーパー都合では野菜に分類されます。はい。だから流通業の人たちは野菜に分類していますね。はい。で、じゃあどんな風にね野菜と果物 が分類されてるのっていうことなんですけど、スーパーの本当にねこう売り場の現場はどんな感じ で分類してるかというと、まずね発注する時のね、こう発注する端末があるわけですよ。はい。まあ、私たちが使ってたのはなんかこう iPad よりもこうちょっと大きめのやつでね、でそれでなんかちょっとこう分厚いやつなんですけど、それにねタッチパネルでピッピッピッピッってやっていくんですけど、それでね発注するときにピッてこう最初にね野菜ピッ果物ピッお花ピッって押すわけですよね、まあ、それがねそうやって注文発注するんですけど、その時に野菜ってピッてやったときに出てくるんですね。はい。だからねスーパーの売り場の現場では野菜でした。はい。で、まあ、当然のことながらもね、サラダコーナーとかにね、よく売られてますし、まあ、それで言ったらね、レモンも野菜でしたね。はい。レモンもね、野菜のところにありました。はい。だからね、まあ、売り場都合ではそうということです。で、売り上げもね、アボカドがたくさん売れたら、それが野菜の売り上げに反映されるっていうことなので、だからもう、本当流通のところ、現場では多分野菜なんじゃないかなって思いますね。はい。まあそんな感じでね、アボカドなんですけど、はい、毎週恒例何かの植物っていうね、お話をね、こうしていきたいと思います。アボカド何かですかね、ちょっと見てみますね。はい、出てきました。出てきました。これね、初めて出ましたよ。クスノキ科ですよ。クスノキ科って今まで多分出てきてないですよね。ねえ、クスノキ科って他に何があるかっていうと、シナモンとかね、ローリエとかね、黒文字とかね、まあ、そういうのがあるみたいです。はい。シナモンってね、まあ、まあ、日記とかね、言われたりしますけどね。で、ローリエはね、煮込み料理に使いますよね。で、黒文字、ね、これ、私たちの耕作放棄地でもね、栽培してますけど、香りがいいんですよね。爪楊枝とか作られたりとかします。はい。クスノキ科、ね。クスノキ科ワニナシ属って、ワニナシ属って何なのっていうことなんですけど、これね、ワニナシってね、なんかこうアボカドのこう和名みたいな感じですね。はい。ワニってこうワニですよ。なんでしょう、 動物のね、あのワニです。で、梨。まあ、確かになんかワニみたいな、梨みたいなっていう、ワニみたいな表面の梨って言われたら、まあ、確かにワニ梨ですよね。はい。で、これね、なんでね、私がね、こうワニ梨っていうね、呼び方をこう知ってたかっていうと、この長崎のね、長崎のこうまさに諫早ですよ。諫早でね、アボカドを作ってる人たちがいるんですよ。はい。国産のアボカドってほとんどないんですよね。1% あるかないかぐらいなんですけれども。で、まあそれをね、まあ作ってる。まあ諫早だけじゃなくてね、和歌山県とかね、ああいうところでも作ってるんですけど、和歌山県とかね、あとは、鹿児島県とか、あっちの方が多いんですけど、この長崎のね、諫早でね、あの、アボカドを作ってるチームがいて、いろんな農家の人たちがね、集まってね、国産のアボカドをね、作ってね、で、それでね、それをね、もっと有名にしてやろうぜっていうね、そういうね、なんか熱意溢れるね、チームがいるわけなんですよ。はい。まあ私も実際その人たちと会ってね、お話したことあるんですけど、その人たちね、諫早でね、アボカドを作ってね、それは諫早のね、長崎のね、諫早のね、こう、特産品にしようってやってます。はい。で、その人たちがね、ロゴにしてるね、シャツとかね、にね、ワニなしって書かれてるんですよね。はい。最初見たとき、何なんだろうって思いましたけど、あ、アボカドかーって思いましたね。はい。まあそんな感じでね、この日本で作ってる人がいるんですよね。はい。あ、はい。で、それでね、あ、そうそうそう、毎週恒例ね、原産はどこっていうところなんですけど、原産はね、原産はメキシコ、南アメリカ原産ということで、主にね、熱帯や亜熱帯の湿度が高い森で生息するっていうふうにあります。はい。で、生産自体はね、もう結構古くてね、紀元前500年くらいからやってるんじゃないかというふうに言われてます。はい。なるほどね。アステカ文明とかね。まあ、ああいうところでも食べてたみたいで。まあ、ナヤラジオでよく登場しますよね。アステカとかマヤとかね。はい。アボカドもそんな感じです。はい。で、私ね、この、アボカドね、現地でっていうかね、南米でね、出会ったんですよ。はい。で、南米で出会ったっていうか、まあ、日本でももちろん食べてましたけど、南米でね、現地のアボカドを食べたことがあるんですよ。はい。で、それ、まあ、種類にもよるんでしょうけど、めちゃめちゃでかいんですよね。めちゃめちゃでかくてね、これ何の大きさって言ったらいいかな。まあ、日本のアボカドの、長さで言ったら倍近くあるかな。長さっていうね。長さって言っていいのか分かんないですけど。はい。だから、もう、一個買って、それをね、こう、ね、まず醤油持ってきたかったの、醤油なかったんで、こう、塩を振ってね、で、それでこう、スプーンでくり抜いて食べたんですけどね、それが美味しくてね、はい。で、品種の違いのにもよるのかもしれないですけど、まあ、そのね、味がね、忘れられないんですよ。はい。で、アボカドってこう、ね、熟成っていうかね、完熟になって柔らかくなったものが美味しいじゃないですか。はい。で、ね、スーパーで売ってるものとかね、これも、もう柔らかいかなとかね、今買って置いとこうかなとか、皆さんしますよね。はい。で、アボカドのね、柔らかいアボカドの見分け方とかね、あったりして、ヘタがね、こうちょっとこう浮いてるものがね、ヘタっていうか茎の部分がね浮いてるものが、柔らかい特徴ですよみたいな感じでね言われるんですけど、まあね、そのあたりはね、置いといて置いといていいのか分かんないですけど、柔らかいのが美味しいですよね。はい。でね、その南米のねペルーで食べたアボカドはね、なんか大きくてね、で熟してたんですけど、これもしかしたらって思ったのが、もう熟すまでもう何でしょう、畑でもう熟させてるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。はい。で、日本にね輸出されるね、まあ、日本から見たら輸入ですけどね、日本に送られてくるアボカドって、これちょっとはっきりなんかどのぐらいって聞いたわけじゃないんですけど、かなり未熟なね状態で収穫してるはずなんですよ。完熟状態の柔らかいアボカドを出荷したら途中でダメになってしまうんで、かなり未熟な状態でね収穫してるはずです。で、まあ、それは、国内でもそうで、アボカドに限ったものじゃなくて、例えばトマトとか、普通に出荷するトマトは、割とね、緑が残った状態で、収穫してるんですよね。イチゴもそうです。で、途中で、完熟になって、そして売り場に並ぶ頃にちょうど完熟になりますよねっていうのを計算してやるんですけど、アボカドも、多分そうだと思います。はい。で、となったらですよ。はい。本当のね、なんでしょう、樹上でかなりの、ギリギリまで熟成させたアボカドは現地に行かないと食べられないわけですよ。はい。ペルーに行かないとね。あとはメキシコか、メキシコとか、メキシコ産アボカドすごく多いですね、なんですけれども、現地に行かないと食べられない。で私はね、やっぱね、現地にいる間にアボカドいっぱい食べようと思ってね、頑張っていっぱい食べてたんですけど、それがね、なんとね、長崎のね諫早で、栽培してる人たちがいるっていうのをね こう後々で知ったわけなんですよね、はい、ってことはね樹上熟成のアボカドがね、まあ値段はちょっと高いかもしれませんけど当たり前にね食べられる日本で食べられるようになるってね考えたらね私なんかすごくワクワクして ね、はい、ねだってね南米行くの大変ですよ、ねね、お金も時間もねすごくかかるんでねだからねこ日本でね樹上熟成のねアボカドが食べられるならねもうねいいじゃないですかって、はい、多少高くてもね、いいなっていうふうに思うんですよね、はいまあ、ただね品種とかねあと栽培する条件とかによって、まあ、やっぱりこう味とかが変わってくるのでだからまあそのあたりはね、どうなのかっていうまあ、課題はね当然あると思います、はい、当然あると思いますけどでもねやっぱりね注目したいしね応援したいして、期待したいななんて、まあ、そんな風に思ってるところですね。ね国産のアボカドがね、ね、ね外国産とねやっぱ違うなという感じで ね食べられるようになったらね楽しみですよね。はい、まあ、そんな感じでね、ね注目したいななんてそんな風に思ってるところです。はい、まあでもねまあさっき言ったみたいな課題はねやっぱりありますよ。はい、やっぱりねアボカドもね栽培するのにすごく適した条件っていうのがあってそれのねドンピシャなものがねここ諫早でね、どこまで用意できるのかっていうようなね、ものもあります。はい、でもねアボカド栽培にね非常に適したね、環境をねこのチームの人たちね作ってます。はい、でもともとねみかん農家の人たちがやってたりとかするので、で、みかんの栽培技術をアボカドに生かしながらねやってるみたいです。はい、まあ、そんな感じで注目したいですね。はい、なかなかでも難しいですよ。はい、もう私もねこうみかん栽培の技術を持ってる人たちと一緒にベルガモットをねの栽培ね一緒にチームでやってますけどねまあそう簡単にね行くものじゃないんでアボカドもねそんなね簡単な話じゃないと思います。当然のことながら、はい、でもね、まあ、それだけ挑戦しがいがあるかなと思いますよ。はい、ね国産アボカドねぜひ皆さんもね注目していただければと思います。はい、まあ、そんな感じでね今日もねナエラジオねお送りしてきたんですけれども、もうそろそろねお別れの時間が近づいてきました。はい、今日はねアボカドをねテーマにお話したんですけれども皆さんねいかがでしたでしょうかね。アボカドどうですかね皆さんね、好きになりましたかね。国産のアボカドねもう注目したいってね、ちょっとなんかそんな気持ちになりましたか。はい、まあ、なってくれたら嬉しいですね。はい、そしてね、国産のアボカドねもう諫早長崎諫早でね、の取り組みをね、まあ、私もねこれからも注目してそしてねなんかね出来事がねあったらねナエラジオでもねお伝えできるような、まあ、そんな感じでねやっていきたいなって思います。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。